モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。久しぶりにこれ入れとこ。
いや鈍い音です。
おきちゅうです。
太田です。
ということで、ついに2017年がね、
終わるんですか。
今年は早かった
早かった
早かったということで、このもうマッハに過ぎていた2017年の、
はい、
モグラグギャラリーの鳥、大鳥を締めくくっていただきま、
は
い、いただいております。展覧会のアーティストインタビューを今週は配信したいと思います。ということで早速お呼びしましょう。今月のアーティストゲストは絵描きの浜田らかです。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、この声を聞いた段階で浜だらかをあんまり知らない人はね、あの2人声を発したぞということは伝わると思うんですけども、浜だらかっていうのはアリゾのエルちゃんとアリゾのエムちゃんの姉妹でございます。双子でございますね。しかも
ちゃんって言われたの
なんかそうね、
ちゃんっていう年じゃない。嬉しい。
いやでもエル君とかエム君とか呼ぶからさ、そうまあまあ、モグラグ的にはガレージ時代にね、
はい、
もうほぼ5年ぐらい前ですかね。
うん、懐かしいね。
まあまとめて LM ちゃんと呼ぶんですけど、
はい、どうぞ。
L 君 M 君って呼んでるのに LM ちゃんというという感じなんですけど。
お前 LM 君じゃないんだ。あ、そうだね。
あ、今のが L 君ね。
だいたい L が先になる。ちょっと声分けてみる。
ということで、まあモグラグラジオのインタビューも5年前に一度配信しております。
はい、
2人のインタビューをね。で、来年どっかのタイミングで過去のアーカイブも一応モグラグラジオを聞けるようにしようとはしてるんで、まあその時にも聞いていただきたいんですけど、その時は僕らは知り合って多分1年か2年弱ぐらいの段階だったんで、その初々しい俺たちの関係性がね、
浮き彫りに、
まあ、そうそう浮き彫りになってると思うんですけど、まあ、そっからずっと付き合いがありまして、で2017年のトリを締めくくるのはやっぱ浜田らかではないかと。
そうですね。
いうことで、ただいま目下開催中、ドーンというね、夜明けという意味の個展を開催しております。
かっこいい
浜田らかですけれども、とりあえずこっち僕の方から、プロフィールの方を読み上げさせていただきたいと思います。絵描き、夢、温度、湿度、記憶に残った図像、言葉の響き、ノイズなど、身の回りに存在する存在を捉え、存在がね2個並んでますけどね、
うん、本当だね、
うん、
直そう、
これ
ちょっと、ていいと思う。
あ、本当、これ並ぶ感じがまたいいみたいな。
あ、そう。で、それは後ほど。
身の回りに存在する存在を捉え、ありえない生き物や時間が混合することによって生み出される楽園。もうこれ5年前、懐かしいですね。5年前、やたらパラダイス、パラダイス。パラダイス、パラダイス言うとりましたけどね、当時は。うん、まあ今もやっぱ楽園。そしてこの世とユートピアの間に存在する世界をテーマに、さまざまなツールを使い表現する、国内での個展、グループ展、海外でのグループ展、ニューヨーク、ロッテルダム、デンハーグ、台北、ベルリン、デュッセルドルフ、モンス、パリ、マルセイユ、セット、ナント、ブラジリアにとかの、まあ言ったら海外の展示に参加と。まあこれは僕らも参加します。ヘタウマね、
うん、
これは、セットですね。とかマンガロ、これはマルセイユ、アジ
エイジーライダーズ、
あ、エイジーライダーズ、ル・ボヤージュ・なんと、なんとです、
ね、その通りです。ちょっと読むの練習しといた方が良かったよね。
クルザメントスの DF ナショナルミュージアムオブラジルやブラジルとオアカサカメキシコ
オハカ
オハカかオハカメキシコブリュッセルなど、マガジンファッション映像 CD ジャケットへのアートワークデザイン、壁画等を手掛ける作品集ヤウヤパラディーソエレクトラボを出版と。で今年はもう最近フェイスブックで見ましたけど、ヘドウィグ&アングリインチ、
あーマント
の舞台の衣装を直近では手分けたりしますけども、うん、っていうね浜田らかでございます、うん、
わけにわかりますね、
わかりますね。
いやまあでもまあまあ最初のね僕らが知り合ったのが多分あの丸尾さくん企画で業務っていうのがやってる、
ああそうだよね、
そうそうルペティットミニオンっていう、うんうん、ベルリンにあるレコヤーで丸尾さ企画で開催したグループ展の打ち合わせで初めて、
ああそうかも、
出会ったんです。しし僕たちはもう忘れもしない、そう気分そうそうそう、あん時からですやからもう結構ですよ、
うん、何回観光したかってね、
乾杯、ね、しまくってますね
そうでまあそっから、まあ、もちろんさっきも言いましたけどモグラガレージでも個展やってくれたりで、結果国分寺モグラグガレージの一番最後の展示っていうのがこの浜田らかと川村康介くんのユニット DKZ で一応あのガレージの展示が一応終了したと。
そうだったのか、
そうだったっ、最後の展示だった、
うん、お世話になりました、
お世話になりました、
いい、
個展としては最後の個展、
そう、
その後あのグッバイガレージ展で
っていうのを、まあ、3日間だけやって
2人とも参加もしてもらったりですね、
うん、まあ L 君と M 君のユニットなわけですけども、まあ改めてちょっとじゃあ声をね今後このインタビューを取るにあたってちょっと、
あ、それ5年前もやったのすごい覚えてる
今の L 君M 君はどんな感じですか。
私です
これが M 君、若干 M 君の方が低い目、
うん、
でもねほぼ多分音声で聞くとほぼわからんと思うね。
なんかね言われたことがあるのは、うん、L 君の方が声が乾いてて M 君の方がしっとりしてるって言われた
あ、湿度声の湿度問題で、まあ分からんくなったとしてもね、まあ内容は浜だらかのことなのを今から聞くんで、うん、あれなんですけど、まあでもまあその5年前のインタビューで大体最初どういうキャリアのスタートとかさ、うん、は多分喋ってると思うんで、うん、むしろこの5年間の変化みたいな部分を、
うん、絶対変わったと思うねんな、そのまあ出会った頃からしても絶対2人のなんかこう、うんうん、作品を作っていく上での心持ちとか、
うん、
なんか出し方みたいな、そうそう絶対変わってると思うねん。もうだって梱包の人、梱包一つとっても違うもん。
おお、見てますか。
もう5年前なんかもうぐっちゃぐちゃに梱包して持ってきても平気やったけど、そんなことはもう年々なくなっていて、自分たちが作ったものへの大切度がもう違うもんね。
まあ、まあ当時から海外とかでの展示とか多かったと思うんやけど、なんか2人的にはこの、まあ、5年っていうと結構記憶が曖昧な部分もあるかもしれへんけど、
うんうん、
なんかこう5年前とちょっと今とちょっと変わったなみたいな部分っていうのは何かあったりするんですかね。
なんだろう、明らかに変わってるのは自分たちでもすごいわかるけど、
うん、
これはあ、まあ言ってもあの徐々に自分たちがこう、こうだよね、これじゃないよね、
うん、
っていうのを積み重ねて、
あった
下書きするようになった、
あーな
った、声がちっちゃい、
聞こえましたかね
下書きするようになった、
下書きなんてできないよって思ってたけど、スケッチをするようになって、
それでも地味にでかい変化かもな、
うん、画面に当たりをちゃんとつける
ようになった、うん、それまではもう、
まあ、エル君と
直に書いて、
うん、
バ 段下地気分で作ります、この上に何書く、
うん、
あれじゃんとか言って書いてたけど、うん、それがなくなったかも。
ああ、なるほどね。
すごい変化じゃないですか。
でも確かに、なんかさ、去年の中目黒で会った時ぐらいから、なんかこう、シリーズを明確に感じるような感じがしてて、例えば、うん、あの、食べ物シリーズとか、
うん、
今回も一応その流れで恐竜のシリーズとかがあったりするんねんけど、まあもちろんすげえアブストラクトなとこが構築していったんやろうなみたいな謎な世界も残してんねんけど、なんかこう、うん、モチーフある時期にこのモチーフで描いてるんやなみたいなのが分かるようになったのは、そう、下書きっていうのが結構あんのかな。
あ、そうかも。
うん、前の中目の時はほんまにあの食べ物が結構多かった気がしてて、でそれが結構、
うん、
今まで見たことないから結構新鮮というか、
うん、鮭とかだもんね。
フルーツとか、
ね、うん、
でもあれオープニングでもう売れてたもん、うん、
え、下書きってさ、まあちょっと基本的なことを言い忘れてたけど、浜だらかっていうのは、うん、あの基本的には2人で1枚の絵を描くスタイル、
うん、
まあたまに各々の作品があってそれは割とサインとかで分かったりするんやけど、
うん、
例えば下書きをするってなった場合ってどういうことになるの？
なんとなく2人で、あの大きいのは1枚をドカンって2人でやるからあれだけど、
うん、
それだと作業の効率が悪くなっちゃうから時間なかったりするから、
うん、タイムキーパ
ー、あ、M君がタイムキーパー、
2枚用意して、
はいはいはい、
スイッチをやりやすいようにするために、じゃあ今お互いに想像してるものを雑でいいから書こうって言って書いて、
うん、
はいはいはい、それからそれだとそれぞれのものになっちゃうから、
うん、
こっちのいいものとこっちのいいものを足したりして
スイッチして、もう一回下書きを書いて、
下書きを書いて、
はいはいはいはい、でモチーフを決めていくみたいな、
うん、
主となるモチーフみたいなの、
うんうんうん、
そういうのをやるようになったの。
なるほどね。いや、なんかね、その、いや結構俺技術的な意味ではいろいろすごいこの5年間で変化があるなって感じてたけど、その辺のプロセスは全然やっぱ分からへんところではあったから面白いんやけど、うん、まあ浜だらかの作品って、まあ、小作品に特に顕著なんやけど、一個のモチーフを画面内にちゃんと入れきるみたいなものが結構あの年々増えてはきてるなと思ってて、
うん、
でその時って例えば今回で言うと恐竜描きたいってなったとしてもさ、その一個の恐竜のフォルムっていうのは、まあ言ったらまあ恐竜を描くっていう目的がないとそこには至らへんわけで、
うん、
だからその辺のやり取りがやっぱ下書きを描くっていうところにでどんどん具体的になっていってるって感じなの？
下書きはそこにはもしかしたら関係ないのかもって感じなんだけど、なんて説明したのかな。
最近恐竜来てんの2人の中で？
あ、意外とずっと好きなんだけど、うん、恐竜のものって、
うん、
ちゃんと絵に描いたことないよねって言ってて、
うんうん、
割とあと展示の時にざっくりそうでテーマをちゃんと決めるから、
うんうん、
弱気か、来たね恐竜、いけるね。
やっとしっくりきた、ね、みたいな。
うんうんうん、
なるほど。
エル君が恐竜のスケッチ一緒にしてる時、
うん、
恐竜エラ、エラの夜明け、エラの夜明けって書いてる時のしゃべってることは誰にも聞かれたくないくらいバカ兄弟みたいな、ドリフみたいになっちゃってるけど。
でもさ、
肩に風船ついてるぐらい。
そういう。
二人とも二人でよく喋るよね。
うん。
最近はあれなの、あのコンビネーションとしてはええの？
あ、いいけど今日も喧嘩したね。爆発的なのもしたけどな。
今回の展示の時はその。大爆発あったんですか？前の時は
前の時はややあった
風だった。5年前の時は
あった、あった
。もぐらに打ち合わせに来る時帰る時両方とも大喧嘩した
って言ってたから、ね、電車でね。
そういうのは今回やったんですか。
あ、今回の制作に入る前にでっかい喧嘩したから。もうあとはやるだけだからっていうので協力体制が出たね。
はいはいはいはい、まあ、その辺もな。いやでもなんか年前の5年前よりかはなんかパッはためで見てると安定してる感じがいるけどまあ年齢もね我らはまあそれなりにね経験値が重ねてきてるって部分もあるかもしれんけど、でも俺今回の展示はほんまにマジで結構極まってきてんなって思ってて、浜だらかの絵としてすごいすごいと思うね全作品。
うん、
でなんかあの具体的に俺が絵描きとしてほんまに思うのはなんかあのマチエールの作り方がもうオリジナルすぎるし。しかもそれを全てやっぱりものにした上でちゃんとこうなんていうか技術として使ってるし、だからといってそのさっき言ったみたいにモチーフを選ぶんやけど、そのシリーズにするみたいな意識っていうより今あくまでもこれを描きたいみたいなところでチャレンジもしてるというか、でしかも絵としての完成度が高い。
うん、
で特に最近特にこの数年ですげえ顕著やなと思ってるのは年々カラフルになっていってない。
うん、2人ああそうかも。色をすごい巧みに使う人をすごいリスペクトしてて、
うん、
言ってもまあしばらく一旦っていうかやっぱり自分たちが得意というか、
うんうんうん、
自分たちがうーってなるところが、
うんうん
うん、黒地に白であの書くやつが、うん、やっぱりうーんって思ってたんだけど、
うん、
光とか、
うん、
それこそ今回のテーマのドーンとかもそうだけど、
うん、
うーってなるところにどう近づくかとか、それでもこれもこうでこうで、あ結構すごい考えて描くようになったのかな。
うーん、これはやっぱお互いがちょっと色をもっと使っていきたいみたいなことになってきてるってこと。
うん、うんうん、でももともとエル君のが色使うの上手なんだけど、
うんうん、
エム君が輪郭をすごい上手にいっても取ってくれて、
うん、なんかあのこう恐竜とかもそうやけど輪郭をこう絵の具の盛り上げで、うん、あれ筆の先っちょに多めに乗せて、
あれは実はスタジオを作っている、
作ってるの。
あ、え、そうなん、
うん、一回盛り上げを作ってベースを塗ってもう一回盛り上げてからの色付けみたいな。あ、
そうなんや。へえ。
あのモコッとした感じとかほんまになんかさ今にも動き出しそうな感じに見えるもんな。
やっぱ生で見た時のあの凹凸とか自分は人の絵見た時にすごいいいなと思ってて、彫刻にも感動するし、じゃあちょっと一旦ここから彫刻じゃないか。でもまあ平面でやれることは いっぱいあるし、今この時点でやれることちょっとの盛り上げでもうぅ色付けも変わるね、ムくん。
いやあれやっぱ絵画のすごいあの快楽っていうか、やっぱこれはほんまに見てて、まあ絶対やらないでほしいんですけど、見てて触りたくなる感じがある
というか。あ、わかる。いつも人の展示って触りたいって思っちゃうから。うん、ダメですよね。
そうですよね。
だからなんかこうデジタルをさプリントアウトして展示みたいなんてのも最近はあるけど、
うん、
やっぱこう絵の具っていうあれちょっと粘土のあるものでこう人が筆で塗ってる感の快楽みたいなところをちゃんと意識的にすげえマチエルとしてこうつけてるし、
しかもめっちゃ綺麗に森ってなってるやん。
いやコントロールがすごいなと思って、
うん、おお嬉しい。
うん、なんかちょっとやっぱり なんて言ってんかな、なんかこう5年前とかはやっぱりこう世界観っていうか、
うん、
そこでやっぱりやってた感じがしたけど、それをもう技術もあってちゃんとよりなんていうかな、まあ分かりやすくというか、ある種の部分を分かりやすくすることによって物の価値を高めるんやけど、入り口が間口が広がったがゆえに逆にやっぱ浜だらか世界の奥行きがよりこうなんつうかこう深く入っていきたくなる人を増やしたと思うね。なんかこう、うん、でやっぱ絵ってかあの鑑賞するって勝手な解釈が自由やからさ、やっぱりいろんな人がの間口を広げることによっていろんな人入れることで新しい解釈とかがね、逆にそれを作家が聞いて、あそんな解釈もあんねやみたいなんでフィードバックがあってどんどん深まっていくっていうのが一番絵描きとしてはいい状況やと思うから、うん、すごい極まってるなと思ってて今
イエーイ、
そうそうそう、ラジオで伝わらないから
イエーイ、
今ね手を上に
ガッツポーズをね
細かに上げて上げ下げしてたけどね。
自分たちも最近のやつは段階が多いから、
うん、
例えばで盛り上げて、うん、一旦あの全部の黒を盛り上げた後に塗るんだけど、
うん、
最初に黒をやっぱり、うん、
塗ってもう一回
盛り上げて黒を
もう一回塗った時の喜びときたら
ね、まだカラフルな色が塗られてない状態とかもかっこよさそうやな、
面白いと思っちゃう、
要
はっていう、
それがあれやな、夜吹きやな、
うん、
いや俺今回のドーンっていうタイトル超好きで、うん、なんか浜だらかの展示ってちょっと俺独自すぎるタイトルが多い中でドーン一発、しかもドーンっていう英語俺個人的にすげえ好きなのもあるんやけど、
聞かされた時にも言ってた
もんね、うん、浜だ
ら来てほしいけどね
浜だらかの作品って基本的にやっぱこう真夜中感がやっぱ世界観に漂ってる中で、その最近 の, そのカラフルな展開とか、あと金とか銀とかをベースにするちょっとこうなんつったらいいかな、こう俺だけえなんかみんなは普通の人は寝静まってんねんけど夜遊びしてる人らがあの感じる不思議な感覚みたいな、もうすごい一部にだけ光ってんねんけど、
うん、
あのそれがものすごい生めかしいみたいな、
うん、
夜明け前のそういう感じと夜が明けると全部がこう光が当たってこうパーッとする最初、うん、っていうかその直前みたいなイメージはずっと浜だらかの絵にはあったから、
わあ、うん、今回まさにそれがテーマです
、うん、なんかすごいベストな、しかもね年末っていうのは暮れとか年の瀬とか言われてるのに、うん、いや暮れじゃなくて明けやからみ
たいな次
これをさ年末にのモグラグでやることで、うん、モグラグの来年に光を当ててくれてるみたいな感じもあるもんね、うんうん、
当てられるかな、
いやもう当ててくれてますよ、
いやいいし、やっぱりそのまあうちの展示はこうタイトルがあったりなかったりするねんけど、浜だらかは毎回全作品タイトルがあったりするし、
うん、
で今回もあの DM にも載ってるけど、そのこの全体のドーンっていう展覧会に向けたまあちょっとした詩というかね、
うん、
これも多分鑑賞のヒントになるものとしてレムちゃんが創作するんやと思うねんけど、
うん、
じゃあ太田さん、
いや
あ振った
この詩をじゃあちょっと読んでもらっていいですか。まあねこういう DM とかってちゃんと読まへん人もいたりするかもしれへんからね、
うん、あそうだよね、
うん、
ちょっといいですか、
はい、あいいね、
こういうの緊張するな、
わかるわ、
じゃあ読ませていただきます夜を飲み込んだマランタが夢から覚めた、夢へと覚めた、愛の青の端から端までの涙を飲んで、暗闇が見つけた6000度の瞬きが弾けて夜明けが溢れ出る。ほんの少しばかりの隙間から 眠りにかがみ始めた夜がじわりと頬をあからめて金色の前歯で微笑んだ。ゼロ度南へ行きなさい。心臓は待ってはくれないのですから。世にも綺麗な瑠璃色の眼球がただぶらりぶらりと動いていた。さて太陽までもう少し。間違ってるところもあったかもしれませんがご愛嬌で
編集でなんとかして
くれ。男の声って澄んでるね。うん、
ちょっとこう読み慣れへん感じもよかったじゃないですか、うん、これは誰が作ってんの？
これは一緒です。
一緒に作るんや。
うん、
すごいね。
ワインを片手にエル君と。
ああ
、なんかセレブ感。
本当大きいで買うよ。
なんかドーンは年明け感あんねんけど、不思議なもんで詩を読むと年末感があるね、なんか。
うん、あ、そうかも。
うん、まあ太陽までもう少しって感じですからね。
うん、
まあでもなんかあの5年前の浜だらかの展示も4年前の DKZ の展示も冬やねんな。
うん、ああそうだったね。
でこれはあの僕らの勝手なイメージなんやけど、浜だらかって冬のイメージがあるのもやっぱりさっき言ったこう真夜中感とかちょっと夜明け前感みたいなところが冬の感じに合うなみたいな。
二人会ってると夏っぽい感じもあるけどな。
まあなあ、まあ俺らはもう夏も冬も合うし、それぞれの時期でベロベロに笑ってるからな。
夏にあ一緒にビール飲みたいみたいな。
うん、
あ、こういうのも好き。オッパーも好きだから。
ああ、そうやな。ブラジルとかも行ってるもんね。
うん、
ブラジルどうやったん？
面白かったですね。でもまあサンパウロとかじゃなかったから、
うん、
変な都市でだけど、ブラジリア時が止まった近代都市。
うん、
いや本当建物とかすごいかっこいいのに、すごい変な植物がボンボンボンって生えてて、
うん、
言ってもあの計画都市だから都市として発達させようと、うん、首都にしたんだけど、うん、全然流れてこなかったから廃れちゃったけど、建物はもうバッコーンって
ビシッてしてるって、
うん、全部あのサウスウィングノースウィングみたいに北南でカコーンって分かれて
た。はいはいはいはいはい、ああ、ちょっと治安が、
人は歩いてる、
歩いてるけどやっぱり夜は絶対タクシーに乗って移動しないと、
うん、
私たち2人だけだとちょっと危ないし、
うん、
でもあのサンパウロとかよりかはあのこういう兵士とかがいっぱいいるから、
うん、
ゲットーっていうゲットーはあのそっちまでない、全然ない、まあ、
ゲットーを兵士が管理してる時点で相当やとは思うけど、
うん、
けどでも、うん、この5年間も結構行ってるよな海外、
うん、
なんかこう印象残った国とかある？
でもやっぱりヨーロッパはさ、
うん、
なんか知ってるじゃん、
うんうん、
一緒に行ってるし、
うんうん、
まあまあ行き慣れてきたみたいな、
うんうん、
ブラジルはね衝撃的だった。
あ、まあやっぱそうか、
うん、
ここでボニータちゃんが生まれたよ。
ああそうね、ボニータっていうのがタイトルがついた作品が何個あるけど、やっぱりそういう旅での記憶がこう作品に現れたりとかもやっぱする。
あ、する場所はするかな、うん、しないとこは全くしないかも。
うん、まあでもサンプルはボニータを産んだわけだ。
すごいあのエクササイズジムが超あって、
うんうん、
みんな黄金色ですごい可愛くて、ブラジルの女の子、
あ、ケツもでかいしな、うん、なんかもう
顔も可愛い、男の人はもうどうでもいいけど、
うん、
女の子超可愛いよね。
へえ、
もうボニータって感じ。
太陽の子たちだ、たちだ。男の人たちはみんなじゃあ女性の影に隠れてジャガイモになっちゃったかみたいな。こんなこと言ったら申し訳ない。 デガイも言ってた。いやブラジリアはでも特殊だと思うよ。そうだね、そんなに栄えてもないし。
でもなんか俺の友達でブラジルに住んでる人の話やと、話って言っても直接聞いたわけじゃないけど、アートが結構割とスイートアート中心に活況っていう風にも聞いてるけど、
サンパウロじゃない、
サンパウロなんかな、
とリオ、
あ、ブラジリアは、まあ、首都にもかかわらずそうでもないんや。
その国立美術館はすごい大きいし、
うん、
綺麗だけど、うん、もっとなんかあのブラジルのアートっていうよりも結構 アートって建物ともっと近代的な、
はいはいはい、あちょっと箱物行政的な、
うんうん、面白かったけど、それでもやっぱり見るにはあっ、吸ってるみたいな人がもうそのまま登ってみんな落ちちゃうんだよねみたいな、えあ普通なのっていうのもあったけど、わーっていう若者の熱っていうよりも、うん、なんか大人の
作られた感じ、
なるほどね、ちゃんとしていこうみたいな感じになってるのか。
だからサンパウロ来た。
うん、ああ次は、
うん。
行ってみたいよね。
うん、
いやそこまでだからモグラグは全然手伸ばせてないからな。うん、でもハマダラかもせやし、カズマさんもこの前アルゼンチン行ってるから。
そうね。サ
ッカーレベルではやっぱりこう注目してたりすんの結構俺らまだ追いついてへんなって感じではあるんやけど、中南米に関しては。
うん。
うん、でも。そのまあ、古典でいうと今年はだから春の開満以来ではあるんやけど、うんうん、グループ展とかはやっぱり何個もあってたし、
うん、
ここ数年超制作しまくりに見えるんやけど、
うん、書いてくな、
どうですか最近の感じは。
なんかちょっとやんないとって思っている。
あもっと作る、
なんかもっと練り込んでやるのと突発的にドーンって自分たちがやれる突発的で、
うん、
自分たちが納得するものをやりたいっていうのもすごい最近出てきてるな。なんか下書きもそうだけど、
うん、
練り込んでそれこそマチエルを使い始めてから、
うん、
これこの感じでやりたかったら一旦ここやっといた方がいいね。
ああはいはいはい、はい、
っていうのを、
うん、
自分たちがここをこうしたいって思い始めてからこうしようかっていうのがあって、今まではもう全部突発的にこうしてこうしてこうだから、
うん、
ああっとこここうすればよかったのめっか
でもなんか絵ってさずっとこう絵をずっと描いてるとそのある種のこう技術に関しては自分らのものになるんやけど、同時にそれはこうマネージにも陥りかねへんところがあんねんけど、
うん、
そのでやっぱりこれはやっぱ2人で描いてるっていうのもでかいと思うんやけど、うん、そのやっぱりね鮮度が全然衰えへんっていうか、どんどんスーパーになっていくのに純粋に技術がプラスされてる風に見えるわけですよ、絵描きの目から見れば。
それ見てるし、
これはすごいことやなと思ってて、で特にさなんかあの俺あれどうやって描いてるのか分からへんねんけど、まあこれ別に企業秘密でいいんやけどのなんか絵の具が割れたみたいなさ、
うん、
まあチェールがあんねんけど、
うん、
でも奥の今回あの搬入の時に M 君がゴールデンドーンルームって言ってるあの、うん、全部金にの中のもうメインのあのめっちゃイケてるあの男の座ってる男の子の絵、男やと思うけどの絵があんねんけど、あれの尻尾のとこがその割れの方向が全部尻尾の方向とちゃんと向いてんねんやんか、
うん、
でこれあれを見るだけでこの技術を完全にこうその尻尾の向きに合わせれてるってことは、これは単純なアブストラクトな偶然性ではないっていうのが分かんねんけど、
うん、
だからコントロールできてる。
男の人って猿の話
かな。猿か。あれ猿なの？
あ、見ての通り猿なんです
けど。目が猿と思えへんぐらい
出
てる。リリシー涼しい目をしてるけどね、あれ。
猿なんですね。
いや、だあの辺もなんかやっぱなんつったかな、こう すごい制御されてはいるんやけど、制御技術が制御されてる何かクリエーションって同時につまらんくなったりする危険性をはらんでるもんやねんけど、それが一切ないっていうのは、
うん、喜び喜び、
いやマジですげえと思ってて、だからあの5年前は俺らは浜だらかと知り合って1年か2年後ぐらいにやってもらってるから浜だらかやべえっていうことやねんけど、その時からやばさがヤバのレベルが変わってないぐらい、こんだけ仲良くなったし知り合ったけど、その上でこのヤバさの量が変わってないのがマジですげえと思ってて、
やっててよかったよ、よかった。でもうちらからしたらあの頃マジで本当はこの辺を好き勝手にやらせてもらって、今も好き勝手にやらせてもらってるけど、うん、自分たちがこうしたいよねって思ってたことをなんでちゃんとやってなかったんだろうね。全然だ全然足りてないよ、なんか申し訳ないね。あ、もちろん 100% で日々吐きそうになるのも書いてますけど、
うん、
だからこれをね、よかった合書きでじいさんばあさんまでできるから
まあばあさんやけどな
じいさんにはならへんけどな。
まあでもなんやろ、なんかこう全すごい5年前も言ったかもやけど、今がマックスっていう。
じゃあ来年もマックス
で、
マックスで、
うん、でもやっぱね、やっぱ多くの絵描きはやし、見る人もそうやと思うけど、やっぱ2人で1個の画面を描いてるっていうことが不思議な、
うそうやと思う、
そう、その謎がさ、多分これ5年前も聞いたと思うんやけどさ、
うん、
なんかその感じがやっぱ浜だらかのやっぱ最大の謎やし最大の魅力なんやろなって感じはしてるんけど、
でもいつもエル君と展示の用意、うん、今回の時も話してたけど、うん、まずさこの過程を一人でやってる作家超リスペクト
いやでもな、なんかそのだからって言って別に四六時中二人が一緒にいるわけじゃないしさ、
うん、
その性格も違うし人生も違うわけやから感受性も微妙に違うはずやねん。だからそこがやっぱ混ざるからやっぱいいんで、でそれがやっぱ一個のモチーフに集約していくっていうプロセスってやっぱ誰しもが聞きたいことやとは思うんやけど、
そうか、お笑い芸人と一緒なんじゃないかなとかたまに思うけど、
あ、一個のネタをはいどうもとか言って
兄弟でやってるお笑い芸人たち、
まあじゃあ5年前も聞いたかもしれないけど、改めて例えばじゃあ1枚新しい絵描きましょうかってなった時のプロセスをちょっとだけ、
うん、言える範囲で、
あ、とりあえずひるくんと、
うん、
え、今何着てる
何が来てるか、うん、
どんな些細なことでもいいからキーワード出そうよって言って、それが一言目で二人が会った時はうわー飲む
恐竜はちなみにどっち
最初、うん、
エル君か、うん、恐竜来てんだよねみたいな、でそれエム君が聞いてどう、恐竜ってなるやん
今じゃん
あ、やるなら今じゃんみたいな。
M 君はいつもゴーサイン出してくれるから、
でそれがまあじゃあ恐竜今じゃんってなって、
うんうん、
どう書く、
あ、どう書くは相談しないかな、
うん、
あ、
うん、まずはスケッチするの2人で、
スケッチして、スケッチはさ平面だから、
うん、
あ、 OK ってなって、
うん、
なんとなくこうずっと書いてるから、うん、このラインに何種類かこの書き方があるけどこれじゃん、
ああ
だよね、
で、あのどっちかがちょっと書いて渡すとか、あと同時にやったりとか、
そうですね、どっちかが最初にやって書き始めたとしても、
うん、
ぐっ全然持ってこないねだったらやり直す、
へ
ー、恋する、
うんうんうんうん、
何にも言ってこないよ。
たまにある。
ある。 なんだこれってなって、それをいっぱいそのまんま出すのもいいと思うけど、今はじゃあ我らはグッとくる方行きましょうか。なんかリム君とも話したけど、一回なんかのやつで、ね、マティス、マティス、
あーは
ーはーっていう人も、あ、今知ってたけどなんかちゃんと知ってるの最近だねなんて言いながら見てたら、
うん、
僕たちは瞬間に恋しないと絵を描けないからって言って、その通りだね、やめようやめようっ て、
言ってなるほどね。いやこれはやっぱ何回聞いても面白いし、まあたまにライブペインティングとか見るとそれのものすごいショートカット版が見れたりとかして興味があったりとかっていうのは、この数年もうち俺がやってたイベントとかでも見てもらったことがあると思うんやけど、まああとはだからあれやな、だからこの5年でこう周りの評価というか、
うん、
とかはどういうふうに見てる、うん、受け入れられる人が増え、
増えたかなと思っている。
うんうんうん、いや俺正直だから今回の展示とかだから、うん、だからすごい分かりやすい表現をするけど、でも俺らはローブラーと標榜してるモグラグラジオでこれを言うのもどうかと思うけど、もうマジ美術館レベルぐらい思ってて、
うん、
もう世のアート関係者何やってんだと、だからつまんねえんだよアートはっていうぐらいに思ってるぐらいです
なんかそうやんな、うん、誰を取り上げんねんっていう気がするよな、
うん、何を見てるんだと。今だから絵画の快楽、そのペイントの快楽を一番感じる絵描き、うん、ここにいますよっていう話ですよ。
そう快楽。
でも逆に言うと、まあだから、まあだからそれ、
感じですね、
それがやっぱこうローブルアートを標榜してモグラグで見れてるっていう状況が、うん、やっぱりそこはやっぱりその浜だらかの自分らの周りとかそのやりたいことと合致してるから、まあ早いお客さんというかね、やっぱり今浜だらか好きっていう人だらとか、モグラグで浜だらか見てびっくりした人のその感性って、あなた正しいですよというか、
あ
ーた、あーた、あーた、今めっちゃやばいもん見てますよっていうのを、もうそれだけを言いたいラジオですから、
ね、なんか5月にあのあーた2月にモグラグで掛け軸展やったじゃないですか、
うんうん、
でそれを5月に広島に持って行ってた、
うん、
で広島のさらに離島に住んでるっていう人が、まあ、たまにその私たちがやらせてもらった、
うん、
あの場所に遊びに来たりする人やって、そしたら、うん、これ浜だらかじゃないですかって、
うん、
もう浜だらかをちゃんとチェックしてる人でがいて、
うん、
喜び。
いや、 やっぱね、伝わる人はやっぱりどんどんびっくりしていってると思うし、うん、まあ、今回の展示でもさらにね、まあ、御徒町モグラギャラリーも2年半やった、はい、2017年の締めとしてこの展示を持っていった意味を感じてほしいわけではあるんですけどもね。
言ってもなんか美術館とかでももちろんそうやってやりたいけど、とにかくジャンル分けをするアートの世界が、私たちはどこにも所属してないからわからないから、
うん、
じゃあ我らが頑張りたい、
うん、
浜だらかという、じゃあジャンルができたらその後へいいです。それは嘘だけど、嘘っていうか
いやでもそういうこと
ですね。いやでもそういうことでしょう、うん、やっぱアーティストとしてはすげえ理想系やし、うん、それこそがローブラアートのアティチュード、
アティチュード
やし、これこそ本来の意味の現代の美術ですからね、
うん、
ほんまにあのぜひ絶対見てほしいな、生で。これはデータでは難しい、
うわな、
この良さはデータでは難しい。
今回ね、展示の時に、あ、私たちの一番ナイスな角度
決めようかって言ったくらい、
あ、こっから見てくださいみたいな、
色が違うのがあるから角度で、
うん、
右と左で緑と赤になったりするから、
うん、
絶対に生で見ないと、
うん、
伝わりきれないかなと思います、
うん、
はい、
なのでぜひ見に来てほしい、まあ、まだ会期半分ぐらいありますからぜひ来てほしいというわけでございまして、最後にですね2人の方からこれから来る人とかこの展示見に来る人に向けて一言メッセージをいただいてこのインタビュー終わりと終わりたいと思いますのでよろしくお願いします。
じゃあそれぞれ、
あ、それぞれね、
それぞれ、
はい、じゃあ今回のちょっとした裏テーマで心臓の夜明けっていうのもあるんですが、
心臓のこのハートの
ハートの夜明け、
うんうん、
私たちの絵を見てみんながパーって夜明けを迎えてくれたら嬉しいです。
あ、もうドキドキが止まらない的な、
あ、なんか
ファ鼓動、あ、なるほどね、鼓動がこう
まとまっちゃったじゃん。
いや、これは今のは M 君からです
ね。あ、そうですね。じゃあそういうことなんですけど、なんとなく、あ、我らはもともとずっと言ってた起きてるかもしれないけど、夜中のっていうとこなんだけど、
うん、
初めて今回そのこの夜に生きる生き物とかよりも、
うん、
その中で、
うん、
弾ける者たちをどう書こうかってやったから、うんうん、ちょっと前のを見てた人もまた違うかなとか、
うんうんうん、
すごいまだ足りてないと思うけど色味を本当に生で楽しんでほしいっていうか、
うんうんうん、
自分たちも楽しめたから自分たちが楽しんだ分をぜひどんな風か分かんないかもって言って見に来てくれて、うん、わっってなってくれたら嬉しいなと思います、はいはい、
なるほど。いや、それほんまにあってちょっと今日言えへんかったけど、まあまあエロい絵とかもあってあれやねんな、ほんまに僕モグラグラジオの別の番組ペロちゃんとペロちゃん2人の仲いい友達でもあるんですけど、映画の話とかもするんやけど、映画って見る時の年齢によって同じ映画でも全然解釈が変わったりとかがあったりするんで、うん、で浜田の作品って本当にそのいわゆる夜のいろんな意味での経験とかを経てから見ると、それこそこのプロフィールに戻るけど、温度とか湿度とか記憶とかがおのおのに想起されるような絵やと思うんで、ぜひその今回こう2017年の今の自分みたいな感覚で見に来てもらって、で今後多分俺はこのヤバさの量総量が変わらずにこの浜田中っていうのはどんどんすげえ絵描きになっていくと思うんで、それもその都度やっぱり自分の経験値とね照らし合わせて鑑賞してほしいし、変えるのは今ぐらいがてっぺんじゃないかなと思います。値段的にはね、やらしい話させてもらいますけど、最後に、はい、これもうほんといずれもこれこうゼロ1個増える、
ね、
間近かも分かりませんからね、
入らなくなっちゃいます。
これはもうぜひもう今最高のタイミングのやと思いますね、この浜田中古典ドーン
ドーン
ドーン、
ぜひ見に来てください。というわけで今月のアーティストインタビューゲストは絵描きの浜田中のお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、モグラグは本当に浜田中に出会えてよかったですね。
よかった。ドン
ドン
エンディングです。
はい、ということでじゃあ今日いろいろ喋っていただきました浜田中のインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
はい、浜田中エキシビジョンドン2017年締めくくり24日日曜日までとなっております。オープン13時から20時、
うん、
定休日は月曜日となっておりますのでご注意ください、はい、
ということで、まあ作品結構小作品から大作までバリエーションも豊富やし、
はい、
値段もね1万円台がありますから
ね。
いや、ほんま本編で言いましたけど、この値段で買えんのそんなもうあれだよ。
ないですか。
ってことでね、ぜひ買っていただいて、やっぱりそのまあ何回もモグラグで言うてることですけど、
はい、
その購入してその 日常風景の中に置く、
うん、
でそれでこう普段の日常風景の一部としてその浜田君の作品を見るっていうことがすごいある種のね、その個人的な個人史においてのね、
うん、
いいスパイスになると思いますんでね、本当に。
そうですね、
うん、
あと沖さんがいつも絵画を鑑賞する時の鑑賞の仕方としていつも言ってる、
うん、
なんかもう自分の中で、あ、もう見たなって思った後に
1分間、
ね、
無理して
もう一度絵の前に立ってその絵を見るみたいなのをやって、
う
ん、ぴったりの作品たちが並んでると思う。
いや、かなり世界があるから、そういう絵画鑑賞でもの意味でもそのある種入りやすいというかね、変な言い方やけど見応えがすごいあるから、でその見応えを見たなと自分で思ってからさらにプラス1分見てもらうと、浜田君はその深淵なる、まあ、暗闇の世界というか夜明け前の何かしらのこう感情を想起するような感覚に陥ると思いますんで、ぜひその体験を味わっていただきつつ、
ね、
まあよかったら買ってください。
はい、
てか買ってくださいというわけでございまして、モグラグラジオボリューム347でした。
ありがとうございました。